舞鶴
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通と五郎スカイタワーの提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
藤本香織です。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて藤本さんね、お二人でやるのはね2回3回ぶりぐらいなんですかね。
また飛んじゃいましたね。
早くも3月の最初の、はい、赤レンガラジオということで。
早いですね。
なんかこのことをなんかいつも言ってるような気がする
ね。ね、
前回は2月最後が早いですねって私も言ってたんですけども、3月ということでね、もういよいよ春、っていう感じにね、3月という言葉を聞くとね、そんな感じがしてきますけれども、と言ってもね、本当にこの今年の冬というのは、ここまで雪が降らない舞鶴って珍しい、雪かきってほぼしてないですもんね。
してないです今年。
こんな冬もあるんだなというね。本当雪かき、この雪の心配をしなくていいというのは楽ではあるんですけれどもね、やっぱりこう農業とかされている方にとっては、降るべき時はちゃんと降らないとね、やっぱり影響がちょっと心配ではありますよね。
そうですね。なんか冬が終わらないと春が来た喜びがね、やっぱり、
またこうお花とかのこの咲き具合にも影響がないかね、
本当です ね
ちょっと心配もありますけれども、このままもうどうやら暖かい春にだんだんと、入っていきそうですのでね、また、今日もですけれども、今後もこの暖かくなってくるとイベントもいろいろと、あと屋外のイベントなんかも増えてくるかと思いますし、赤レンガラジオでもたっぷりとお届けをしていきたいと思います。さあそんな春の訪れにぴったりの一曲、今日はお届けしたいと思います。皆さんよくご存知の早春風なんですけれども、今日は島谷ひとみさんの歌でお聴きください。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から、京都交通と五郎スカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さて、今日まず最初にご紹介するイベントですけれども、3月3日に行われますコスジョイコスプレのイベントなんですけれどもね。
来ましたかまた。
はい、何度かこの番組でもご紹介をしております、コスジョイ京都インマイズル赤レンガということで、結構定期的に開催されているようで、今もうすでに3月3日と、その後5月19日にも予定が入っているというね、結構好評をいただいているみたいで、
すごい人気なんですね。
舞鶴赤レンガパークも舞鶴の方はご存知かと思うんですけれども、舞鶴鎮守府の軍需品などの保管倉庫として建てられたもの、重要文化財に指定されているんですけれども、こういった場所とか、あるいは屋内貸切エリア、野外でのコスプレの撮影ができるというイベントなんですよね。
皆さん楽しそうに撮影されてますね。
そうですね、ホームページ見てみますとね、こう前回までのいろんな、写真が載っていますけれどもね、そう詳しい人が見ると、あ、これは何のキャラクターでとか、分かるんですが、こうちょっとね、私たちは実はなかなかそのあたりが、詳しくないので、でもね、こうね、本当いろんな、
なんかお花嫁さんと花婿さんもいますね。
ねえ、いますよね。これは結婚式ではないんですよね。
ではないですね、きっと。すごい。お顔もなんかお面つけてる人もいますね。
そうなんですよね。もう完全にこうキャラクターになりきってと言いますか。 確かにこうして写真見てみますと、いわゆる今流行りのインスタ映えというのか、ね、フォトジェニックな場所が多いなと改めて思いますよね。
そうですね、そのレンガの壁をバックに撮られているものもあれば、あの海とか船を、ね、バックに撮られてたりとか、いろんなところが映えますね。
そうですね、なんか好評っていうのも本当に分かる気がしますよね。
確かに。あと皆さん同士のなんかやっぱり知らない人同士も交流したりしはるんですかね。
そうでしょうね、結構ね仲良く皆さんね写真を撮影されたりとか。コスプレと言いますとね、先日2月10日カンコレのイベントが、行われまして、もう本当にこうすごい人が、今まで見たことがないような、私もねこうツイッターとかいろんなもので、どんなことになってるんだろうと見てたんですけれどもね、駅とか交通機関なんかも舞鶴とは思えないようなもう混雑ぶりを
すごかったみたいですね、
見せていたようで、改めてこういったこの、アニメとかゲーム、ね、そしてこういったコスプレですね、そういったものの、ね、いろいろ結構有名な場所としてこの今舞鶴が、注目されてきているっていうのは嬉しいことですよね。
本当そうですよね。そのある側面から入ってまた違う側面の舞鶴の魅力を感じてくださったりとか、
そうですよね、
それがなんか嬉しいですね。
こういう文化で、ね、この舞鶴もまた一つこう、発信をしていくというかね。
そうですね、
もう舞鶴という地名が、ね、思わぬところからこう広がっていく感じがしますけどね。
そうですね、なんか何がこうきっかけになるかってね、分かんないですもんね、今ね。
でも本当にこれをきっかけにこう写真を撮る、撮って、それだけじゃなくって舞鶴、のグルメを味わっていただいたりとか、こちらね、ホームページにも結構紹介をしていただいてるんですよね。赤レンガパークの中ですと、2号と1階のカフェ、この時もねこうコスプレのままご利用いただけますというふうになってますけれども、
あ、それいいです ね、
カフェジャズさん、海軍カレーとか海軍ロール、この海軍にちなんだメニューがまた昨年リニューアルされて、特にまた充実してきてますので ね、
食べてみたいんだけどまだ食べたことないんですね、海軍ロール。
そしてお土産なんかももう3号と1階にありますので、結構この赤レンガパークの中だけでもいろいろと楽しめる、
そうですね、
コスプレをしながら楽しんでいただけるということですね。
この間ね、全然話が変わるんですけど、その赤レンガにちなんだスイーツっていうことで、バレンタインデーになんか違う地域の方とお会いする機会があったのでね、何にしようかなと思ってたら、赤レンガ の、手のひらサイズで、こうお家の形になったチョコの、知ってます？
知ってます、知ってます、
あれすごい好評で、あんなのとかもね、
可愛らしくてね、いいですよね。
すごくバリエーション豊富ですよね、ここのお土産屋さん。
そうですね、結構本当いろんなものが、販売されてまして、舞鶴の方でも行ってみると、今舞鶴こんなお土産があるんだとか、
そう
そんな発見もあると思いますし ね、
ここ
ランキングでこうね、今何が一番売れてるとかいうのも出されてますので、そういうのも参考にして選んでいただいてね、せっかく舞鶴に来られたので何か、思い出持ち帰っていただいてね、コスプレの写真とともにこういった舞鶴のお土産も持ち帰っていただければなと思います。
そうですね、
コスジョイ京都 in 舞鶴赤レンガ、次回は3月3日日曜日、赤レンガパーク、4号棟が全館貸し切りとなって、また野外でも撮影が行われますので、参加されない方もね、どんな雰囲気なんだろうと見ていただくことはできるんじゃないかなと思います。
確かに、
はい、さあでは続いてのイベントご紹介いたしましょう。舞鶴市糸井文庫の世界ということで、糸井文庫、耳にされる方もしたことのある方も多いと思うんですけれども、糸井文庫というのは京都府与謝野町出身の糸井千之助さんが集めた本の、コレクションということで、丹後地方を舞台とした作品が集められています。そういった作品がこう展示されるという、展示会ですね。こちらが3月5日火曜日から31日日曜日まで赤レンガ3号棟の企画展示室で行われます。 浦島太郎とか、うん、酒呑童子関連の浮世絵などが展示、はい、そして9日土曜日には展示の解説も実施されるということですね。入場も無料ということで、結構この ね地域にちなんだ作品、酒呑童子、浦島太郎、山椒太夫、とっても全国的にも有名なお話ですけれどもね、
確かに、
うん、結構この辺りにちなんだお話なんですよね、うん、
へえ、うん、こういうのをこう見てるのも楽しいと思うんですけど、解説していただける機会に行くとまた深まりますよね。
そうですね、より理解が、ね、深まりますよね、
うんうん、それが9日なんですね。
そうですね、9日の日に、解説が行われるということで、
はい、なるほど。
同時にね、開催がされます、和とじ盆を作ろうというイベントが、はいはい、あったんですけどもね、日本の伝統的な方法で制作された本、和とじ盆、こちらを制作するという、イベントについては、こちら上限に達しまして、はい、申し込みの受付は、締め切られているということですけれども、
人気が殺到したんですね。
そうなんですね、なかなか貴重な、うん、いい子を、ね、こちらもいい記念にもなりますしね。
そうですね、
はい、参加される方はぜひ楽しんでいただけたらと思います。
ね、またどんなのができたかね、聞かせてほしいですね。
そうですね、またお便りお寄せいただければと思います。展示自体はどなたでも無料でご覧いただけますので、3月5日火曜日から31日日曜日まで朝9時から夕方5時まで赤レンガ3号棟企画展示室で行われます。はい、こういったね、こうおとぎ話とかそういうところからまた舞鶴この地域の魅力を、
ね、本当ですね、
知っていくというのも面白いですよね。
まだまだ知らないことがいっぱいですね、そう思うと。
そうですよね、
うん、深まりそう。
はい、赤レンガ3号棟企画展示室で開催されます糸井千之助の目、舞鶴市糸井文庫の世界、ご紹介しました。ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と五郎スカイタワーの提供でお送りしています。前にもね、なんかお届けしたのかな、松浦彩さんの曲ですね、はい、ちょっとね、こうアイドルのイメージとは違う、
あ、確かに、
うん、こう熱唱される感じの曲、こういった曲もね結構いいんですよね。
いい感じでしたね、すごく。
もう私今こう復活を心待ちに実はしてるんですけどね。
お姿も見たい。
またね、こう大人になった感じのあややも見てみたい感じがいたしますけれども ね。さあ、舞鶴赤レンガラジオですけれども、ね、このこれからまた3月、いろんなことがあると思いますけれども、
はい、
いろいろ新しいこともね、うん、大きな商業施設がオープンしたりもしてますしね。あ、そうなんですよ、舞鶴ね。これまで実はそう、舞鶴にはユニクロがなかったんですよね。
そう、もうすぐできますね。
もうすぐできるとか、なんかいろいろと明るい話題も、アクセスでもね、舞鶴若狭道がですね、もうこちらは昨年ですか、舞鶴西インターと綾部ジャンクションの間が、4車線化されまして、
本当だ、そういえばそうです ね。
そうなんです。いつの間にかトンネルがもう一本できていたということで、下り線の方が、新しいトンネルで、昨年開通してますます走りやすくなってますし、あと残っている綾部と福知山の間も今もう、うん、着々と工事が進められていますね。あと西舞鶴道路って、
はい、
ご存知ですか。
西舞鶴道路、江戸湖のことですか。
はい、こちらですね、舞鶴西インターを降りて、国道27号線なんですけれどもね、はいはい、舞鶴西インターのあたりから、ちょうど日成高校のあるあたりまでを、バイパスでこうつないでいくというのが西舞鶴道路なんですね、
はい、
ですから混雑する、西舞鶴駅周辺、あるいは私たち広小路ってよく呼んでますが、
はい、
大手交差点のあたりを、避ける形で、結ぶという、そんな道路も今こちらもね、境谷とかあのあたりにトンネルを掘ったりとか、
あ
るいは 日赤病院のあたりなんかはね今すごく工事が進んでいましてね、
はい、そうだったんですか、知らなかった、
はい、これもあの流れが便利になっていきますし、あるいはあの、東舞鶴と西舞鶴、そう舞鶴ってこうね東と西がすごく、どちらも大きな、市街地に、まあ、2つに分かれてこういった町って意外と、ね、珍しいそうなんですけれども、
確かにそうですね、
もともと別の町だったというような歴史もまああるそうですが、まあ、それを2つを結ぶ道というのが主に国道27号線五郎ヶ岳がある道と、はい、もう1つが白鳥街道というね、こちらも結構普段はあのよくねあの夕方とか朝とか渋滞する
混雑しますね
道なんですが、その白鳥街道の方の白鳥トンネルも今、はい、もう1本掘られようと、
すごい
しておりましてね、舞鶴市内の交通もだんだんとこう便利になりつつあるということでね、
そうですね、
そうそう白鳥トンネルといえばね、はい、あの全然話変わるんですけど、私この間結構早朝に実は走って、早朝というかねまだ暗い時にちょっと走ってた時な、はい、車で走ってまして、イノシシでも犬でもない鹿っていうのを目撃しましてね、
あら、
いやいるんですよね、
いるんです ね、
ね、舞鶴もね、
よく電車は止まりますよね、
そう電車がそう、これもね舞鶴あるあるというんですかね、
いや本当本当、あの僕あるある、
鹿に接触して電車が止まるというのが結構
ありますよ、
ありますよね、
だから例えば東京とかから京都に帰ってきて、あやっと京都から舞鶴に帰れるっていう時に、鹿さんで
鹿に接触してっていうね、いや
そうなんですよ、あ、まあね、鹿さんの、
まあ、鹿もかわいそうだとね思うんですけれども、
そうそう安否が一番なんですけど、2時間ぐらいねあれ
よくね遅れることがあったりして、
これあるあるですね、
あの帰りはいいんですけどね、行きにそれがあるとね、もう本当あどう大丈夫かなって、ね、
確かに
思う時もありますけれどもね、
ね、動物さんたちもちょっと今年は暖冬だったのでね、
またね普段と違う動きをしているね、あの普段出てこないところに出てきたりとかあるかと思いますので ね、
あの
車運転される方、また車でこう舞鶴の方に遊びに来られる方はね、あのそういった動物にも注意して安全運転をぜひ、ね、していただければなと思いますね、
はい、
自然豊かなこの舞鶴ですので ね、
そうですね、
はい、さということでお送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です、今日は3月3日に行われますコスジョイ、そして、3月5日から31日まで展示が行われます舞鶴市糸井文庫の世界についてお伝えしてまいりました。舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
藤本香織でした。
それではまたお会いいたしましょう。さようなら。